さくら通信。
皆さんこんにちは、さくら剛です。
皆さんこんにちは、山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さくらさん、またまた食事の話について言いたいことがあるそうなんですが。
はい、ということで今回の放送ももうすっかりおなじみこの方、マンジャロの個人輸入の第一人者、鳥かご放送の山本さんとお送りしたいと思います。
マンジャロって糖尿病の薬でしょ、それ。
まあ、もともとはそうみたいですね。
はいはいはい。個人輸入できるんですか、あれ。
まあ、だからそれを、うん。まあ、このお薬を注射すると、なんか食欲が抑えられて痩せられるっていう。
はいはいはいはい。
話を聞いたので、うんうんうん。まあ、食事がテーマの話なのでね。食事がテーマの話っていうことで。
はいはいはいはい。
そういうグレーな商品の輸入代行のプロフェッショナルの方にぜひ今日は。
やらない。
ノウハウを考えようかなと思ったんですけど。
はいはい。
マンジャロはやってらっしゃらない。
やってない。
あ、そうか。うん。そうか。やっぱり利益率で考えるとどうしても覚醒剤とかになっちゃいますかね。
あ、利益率と考えると。
はい。まあそういうハードドラッグと比べたらマンジャロは利幅は少なそうですもんね。
まあそれと比べたらね、両方やってないですよ、そんなの販売とか。
そういうのは
製造とか
山本トレーディングでは扱ってらっしゃらない、
ね、はい、扱ってないです。
なんか運動をしたり食欲を我慢したり、
はい、
栄養バランスの整った食事とかで健康的に痩せていくっていうのはなんかかったるいじゃないですか。
まあ努力しないといけないですからね。
うん、
うん、
したくないじゃないですか、努力って。できればできることなら、
ね、はいはいはいはい、はい、
そういうことはね。
うんうんうん、うん。
まあだから手っ取り早く薬でパパッと痩せられれば楽でいいかなと思って。
でも体に悪いみたいですよ、やっぱマンジャロで痩せると。
そうなんですか。
うん。
だってお薬でしょ。お薬っていうのは体にいいものなんじゃないんですか。
いや、薬っていうのは体に良くないですよ、全部。その求める効果が作用としてあるだけで、副作用があるから、サイドエフェクトが。
でも良いエフェクトもあるわけでしょ。
良いエフェクト、まあそうか、良いエフェクトっていうのか、うん。
良いエフェクトがあって、サイドエフェクトが悪かったとしても、はい、プラマイゼロじゃないですか。
いやー、
うん。良いと悪いで足し引きで。
まあね、でもその、健康な時にやるもんじゃないから、体に不調をきたして、その良いエフェクトで、その不調を何とかするために飲むわけですから。
そうなんですか？
そういうことですよ、薬なんて。体にいいもんじゃないですよ。
でもインフルエンサー、ユイピス氏が、モデルオーディションの挑戦者に対して配信中に、はいはい、マンジャロ打ちな、マンジャロ打って5キロ痩せてから売れた方がいいよと発言した。
やば。
そうなので。
はいはいはいはい。
だからいいのかなって思ったんです。
まあまあ、ユイピスさんのそのアドバイスは聞かない方がいいと思う。
あ、厳しいですね、ユイピスさんに。
厳しいよ、そら。
スパルタですね。
絶対間違えてるもん、そのユイピスのそのマンジャロ打ちなは。
そうなんですね。
はいはい。
山本さんとユイピスの遺恨が生まれそうですね。
まあいいですよ、そりゃ。
今後の展開が楽しみですね。
あ、望むところです。全然問題ないです。
何気に去年から今年にかけてすごいダイエット成功してるんですね、僕。
おー、なるほどなるほど。
薬も使わずですよ。
はいはいはいはい。
旅行と食中毒で12キロ減量に成功したんですよ。
うんうんうん。インディアンダイエットでしょ。
まあそうですね。あと、インディアンフードポイズニングダイエット。
はいはいはい。
フードポイズニングという単語はもう一生忘れないですね。何回も。
食中毒。
はい。
はいはい。
何回も診断食らいましたから、
ね。ああ、なるほどなるほど。
君はフードポイズニングだっていう。
はいはいはい。
そっちの方が薬で痩せるよりずっと体に悪いと思うんですよね。
まあ毒やからね、それ。
そうですよ。薬と毒、どっちが体に悪いかっていうと、毒の方が悪いでしょ。
いや、まあね、そうです。それそうです。
絶対マンジャロで痩せた方が健康ですよ。
いや、まあそういう考え方もあるかな。
食中毒は、体も心も衰弱するんで。
はいはいはいはい。
体めちゃめちゃ辛い時に自分がいるのがインドの安宿っていう絶望感がすごいんですよ。
そうでしょう。それはそうでしょう。
病院の行き方もわからないし。
はいはいはい。
日本に帰るにも長時間電車とか飛行機乗って2、3日かかるっていう。
はいはいはいはい。
その苦痛に比べれば日本で、まあ、マンジャロと言わずシャブ的なハードなお注射を打てば何の不自由もなくハッピーに痩せられる。
いや、やばいと思いますよ。その痩せた後もなんか中毒になってそれを求めるようになるともう終わりじゃないですか。
そこは、
うん、
いい時期に捕まって刑務所に行けば刑務所ではお薬できないでしょ。
できないけど再犯率すごいじゃないですか、覚醒剤って。
まあ、一回痩せたら、まあ、そこでやめます。
いや、やめれんやろ、それ。
それはもうきっぱりやめます。
ああ、なるほどね。それが本当にやめれるんやったらいいけど、そのなんか、覚醒剤の再犯率ってめちゃめちゃ高いらしいですから。
うん、まあ、普通の人はそうでしょうね。
芸能人は本当にやめれないらしいですね。っていうのが、その、トークショーとかやると、持ってくるやつがいるんですって。
悪い観客とかね。
そう。ただで渡すんですって。連絡先つけて。なんでかって言ったら、ただでもう一回やってしまうと、
うん、
また欲しくなるから、売れるんですよ、うんうん。その次から。だからその、覚醒剤で捕まった人っていうのは、なんかイベントやるごとに、そういう人が来て、ただで渡して、そんなに、うん、誘惑に負けてしまってやっちゃうんでしょうね。
それは意志が弱いからっていうのはあると思いますよ。やめられないっていうのはね。
いや、まあそうやけど。
僕はだって、カラムーチョももうやめるって言って、結構何回かカラムーチョ立ちできてますよ。
何回かって、じゃあ再発してるじゃないですか、カラムーチョ。
まあその分何回も成功してるわけですよ。
いやいやいや、それ成功って言わないんですよ、それ。
何回もカラムーチョ立ち行ってるわけですから、もう熟練なんですよ。いやい
やそれ違う、それ全然違うと思う。その、やめれてないってことですから。
何回だって誘惑を立てるっていうことなんですよ、僕は。何回もカラムーチョ立ちを経験してるっていうこと。
いやいや、何回も再発してるだけやから、それ。
まあ、それはなんか物の見方っていうかね。水がコップ半分もあるって考えるか、
うん、
もうコップ半分しかないって考えるかみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
見方の違いのような
気も
しますけどね。
いや、でも覚醒剤はその、アスカさんを見たとき、本当に怖いなと思った。チャゲ&アスカのアスカ。
妄想ですか？
うん、そうそう。妄想とかを言うようになるじゃないですか。
集団ストーカーとかね。
はいはいはい。
まあ、ダメです。お薬は、ダメ。
よかった。
はい。やりません。
はいはいはい。ありがとうございます。
絶対やりませんので。
リスナーの皆さんも絶対やらないようにしましょうね。
はい。
はい。
トークイベントとかに持ってこないでくださいね。買いませんのでね。
はいはいはい。
まあ、ただ、刑務所暮らしっていうのは、まあ、健康的に痩せられることにはなると思うんですよね。
まあ、そりゃそうでしょうね。ホリエモンもめちゃめちゃ痩せてましたもんね。
もう、ビフォーアフター、全然違う人みたいになって
ますよね。はいはいはいはい。
ダイエットには最高の環境だと思うんですよね。
ああ、確かに確かに、う
ん。専門の栄養士さんとかいるわけでしょ？
はいはいはいはいはい。
その超健康的な献立を、1日3食無料で食べられる。
うん、うん、確かに。
僕らダイエット目的で、個人で栄養士さんとコックさん雇って、
はい。
で、毎日3食健康な食事出してもらったらいくらかかるか。
いや、確かにそうですね。
それが刑務所行けばタダですよ。
うん。刑務所ダイエットか、それちょっと思い及ばなかったな、それは。
早寝早起きで規則正しい生活だから。
確かに。確かに。
睡眠不足だと太るじゃないですか。
はいはいはいはい。
それもあるから、まあ血液検査の数値とかすごい良くなるような気がするん
ですよね。はいはいはいはい。
まあお薬はさておいても、食中毒ダイエットと比べれば、まあ腸液ダイエットの方が楽そうだし体にいいと思う。
まあ体にはいいでしょうね。
いいですよね、
うん。
懲役3ヶ月ぐらいなら入っていいかなとかは思いますね。
懲役3ヶ月ってその執行猶予なしでってことでしょう。すごい難しいんじゃないかな、それ。
うん、まあその調節はまあほぼ無理だとは思いますけどね。
はいはいはいはい。
まあ弾みでもうちょっと長くなっちゃうってことはありそうではありますけどね。
うん。ある程度悪いことしないといけないですよ。その初犯やったら。
そうですね。
執行猶予つくから。
うん、まあ、強いて考えるとすれば、まあ、なるべく人様に迷惑はかけたくない。
はいはいはいはい。
まあ、殺人とかですかね。
いや、それ迷惑かかってません？
出所した凶悪犯とか。
ああ、なるほどなるほど。
なんかすんごいひどい。
はいはいはい。
人殺しとかしても、なんか当時少年だったために、割と短く出てきた。
はいはい。
鬼畜みたいなやつとかいるじゃないですか。そういうのを殺すのは全然 OK だと思うんですよね。
OK じゃないけど、だから必殺仕事人みたいな感じでやっちゃうってことですね。
うん。うん、まあ法的にはもちろん OK じゃないからこそ捕まるんですけど。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
でもその、なんていうか、世間の感情的にというか、道徳的にというかね。
はいはいはい。
感情的には OK な気がします。
うん、なるほどなるほど。確かに。
まああるいは、サブアカを作って、
はい。
桜つよしアンチでオフ会やりましょうって呼びかけて、
うん。
桜つよしの悪口をみんなで言いまくりましょうって呼びかけて、飲み会を企画して、
うん、うん、うん、うん。
で、アンチの人たちが喜んで集まったところで会場を爆破。
ああ、なるほど。 集まった時点でやるんですね、それ。なんかもう、その会の縁竹縄でやるんじゃなくて。
うん、まあ乾杯のあたりでいいですよ。
あ、なるほど、なるほど。
人が揃ったところでね。
はい。それけど、桜さん顔刺すじゃないですか。
顔刺す？
あ、そう。顔バレてるじゃないですか。
はい。
じゃあその乾杯の時にはもうバレてるでしょ、これ桜剛おるわって。
別に僕がそこにいなくたって爆破する方法はあるんじゃないですか。
ああ、そういうこと？
今の時代なんですから、時限爆弾とかいろいろあるじゃないですか。
でも、主催するんでしょ？ほんで、どっかで待ち合わせしてですよね。乾杯までどうやるんですか？その工程はどう進めるんですか？
じゃあ乾杯はやらないです。はい、サブアカ作って、うん、お店と時間だけ送って、
はい、
で、参加者が随時、そのお店に来て集まったなと思ったら爆破ですね。
はい、それは、やっぱダメや。他の被害者が出そう。ちゃんと、アンチ、だけを狙えないもん。
まあ、そこはなんとかなりそうじゃないですか、別に。
どうやってやるんですか、それ。
お店の名前と時間を伝えて、
はい。
で、お店のとある一室に集合するでしょ、全員が。
うん。
で、部屋を爆破です。
いや、だから、それ、店員の協力者いりますよね、だから、ここの部屋に入れてくれって。
うん、まあ、それは。
全部の部屋に仕掛けるってことですか、爆弾を。
まあ、お座敷が一つしかないお店とかは探せばいいんじゃないですか、ね、それは。ね。
はいはい。ああ、そうかそうか。はあはあ。さすが。
で、部屋にみんないるなと思ったら、まあ一応店員さんには、
はいはいはい。
すいません、ちょっと道を尋ねたいんですけど、とかって言って、一応店員さんには表に出てきてもらって。
なるほどなるほど。
爆破するのはもうアンチだけっていうこと。それですれば、
ね。ああ、はあはあはあはあ。あ、なるほどね。あ、確かにいけそうな気がしてきました。う
ん、まあ、世のため人のためになる犯罪でいいかなと。あ、思うんですよね。
アンチ桜剛を一掃できる作戦なんですね。
はい。
はいはいはい。
まあでも僕に限らず、誰かのアンチになって悪口ばっかネットに書くみたいなやつは、実生活でもネガティブ振りまいて、周りの人を不快にさせてると思うんですよね。
はいはいはいはい。
そんな陰気なやつは。
うんうんうん、うん。
まあ、消えてもらった方が世のためになるかなって思います。
なるほど、なるほど。
で、まあ、3ヶ月から1年ぐらい入って、
うん。
刑務所入ったら体験記絶対売れると思うんで。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃ面白く書く自信あります、ね、
しかもダイエット本って売れるらしいですからね。
あ、まあダイエット。そうか。じゃあ別途、ダイエット本もまた別途書けますね。
あ、ダイエット本じゃないんですか？刑務所ダイエットっていう、あなたも確実に痩せられるみたいな本じゃないんですか？
うん。一番書けるのは体験記ですよ。
ああ、そうかそうか。
僕の一番得意分野はそこです
から、ね。はい、はいはいはいはい。
懲役なんて二度と行くかボケです。
ああ、いいですね。なるほどなるほど。
二度と行くかシリーズの新作。
はいはいはいはい。
アフリカ、インド、中国、懲役。そんな違和感ない気はしますよ。
いやいや、いやまあそんなに辛い旅行でしたか。
一続きのラインにありそうな感じはしますよ。インド、中国、懲役。
はいはいはいはい。
では。前回までは旅先で会った日本人旅行者の話だったんですけれども、
うん、
一旦食事の話に戻りたいと思います。
なるほどなるほど、はいはいはい。
でですね、これはダイエット関連の話ではないんですけど、
うん、
食事に関して最近ちょっと怖い目にあったんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
僕の脳内女子大生あるいは脳内女子高生が思わずキャーと悲鳴を上げてしまった出来事があったんですよ。
桜さん、高音出るようになってきましたね。喉の調子悪くて、その一時期はどうなることかと思ってましたけど。
いや、工夫すると、今みたいに出るところはあるんですけど。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
残念ながら元に戻ってないっていうところはあるんですよね。だから、
あ、そうなんですか。
クイーン B のモノマネはもうできなくなりましたね、僕
は。ああ、はあ、はあ、はあ。いや、でも回復していってるから、これできるようになるんじゃないですか、また。いや、キャーっていうのが出てたから。
キャー出し方を工夫すればまあ出ますけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、基本的には出なくなってるんですね、もう。
ああ、そうです。
失ってますね、高い声が僕は。ああ、なるほ
ど。はいはい。まあ、高い声は失ったけど、心の中に乙女はおると。
はい。
はいはいはい。
で、まあ、怖い出来事があると、うん、その脳内 JK、JD が悲鳴を、おたけび上げるんですけどね。
はいはい。JD って言うんですか、女子大生のことを。
言うでしょう、女子大生
は。いや、知らんけどよね。
JC、JK、JD じゃないですか。
ああ、そうなんですね。JK は知ってるよ。JC も聞いたことあるけど、JD は知らんかったっす。
じゃあ最近あんまり青年コミック読んでないんですね。JD に馴染みがないっていうこと
は。はいはいはい。ああ、そう、青年コミックスには出てくるんですね、それが。
JD。お馴染みの言葉ですね。はいはいはい。 まあ、そういう悲鳴を上げてしまった出来事が最近ありましたよ。
はいはいはいはい。
ちょっとした恐怖体験でもあります。もしかしたら霊的なものが絡んでいるかもしれないですよね。この世のものではない恐ろしい何かの力が働いていたっていう可能性はありますね。
なるほどなるほど。
恐怖体験、あるいは僕の懺悔とか罪の告白みたいなものかもしれないんですけど。
ああ、そうなんですね。はい。聞かせてください。
あれは、今年の6月、
最近やな、それ。
新宿での出来事でした。
この収録時点で言うと先月の話ですね。
ごく最近です。
うん。
夕方4時頃でしたかね。
はい。
新宿、平日だというのに、なぜか新宿駅は、この世のものとも思えない、
ほう。
ひどい混み方でした。
混み方？いや、それ、いつものことでしょ、それ。
まあそれは普通なんですけれどもね。毎日この世のものとは思えない混み方をして
ああ、
ますか
確
ら。
かに確かに。
一応1日の利用者数世界一の駅で、
ああ、
という
そう
こ
で
とに
すよ
なって
ね。
ますね。カレー屋さんにご飯食べに行ったんですね。もちろん一人で。僕と一緒にご飯を食べてくれる人なんて誰もいないですからね。こんなネクラな奴と一緒にいた
いや、
ら、
まあ。
飯がまずくなると、皆さん思ってらっしゃいますし。
ああ、なるほど。
あとは、まあ、僕ばっかすごい食べるのに、1円単位で割り勘にしようとするので、自然にみんな、僕との会
ああ、
食
な
は
るほ
避け
ど。
ようとするっていうのもありますけどね。まあ、割り勘勝ちすることに命を駆け出しますね、僕は。
割り勘勝ちっていう言葉があるんですね。その元トラ用語ですね、つまり。
いや、言うでしょ、割り勘勝ち、割り 勘
い
負け
や、
は。
初めて聞きましたよ、
あ
それ。
れ？ああ、そうか。まあ、確かにね、そのセレブリティの世界にはなさそうな言葉ではありますからね。
いや、セレブじゃないけどやね、僕は。
確かに。割り勘勝ちするかどうか考えるセレブリティいなさそうですもんね。あ、クソ、割り勘負けしたとか、セレブの人は考えなさそうですからね。庶民はやっぱ考えるんですよ、そこを。
なるほど。
居酒屋で最後デザート食べようとか、みんなでなった時も、必ず一番高いのを頼みますからね。
ああ、なるほど。
どうせ均等に悪いんですから、高いものを食べた方が得意なんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ僕もアンチと一緒に爆発した方が、多分、世のため、人のためになるかなって気もしますけれども。まあ、僕もさすがにいい歳なんでそういうところはもう直していこうとは思ってますけどね。まあせめて女性とご飯行くときは100円単位ぐらいの割り勘にして、10の位までぐらいは僕が多く出すようにしようかなと。浜松飲み会っていうのは今だいたい2ヶ月に1回ぐらい開催しているので。
さくらさんが X で募集して、
はい、X のグループを作って、月1回開催しようとしてるんですけど、まあ場所が場所だけに、毎回人が集まるわけじゃないんで、実質2ヶ月に1回ぐらいですかね、今やってるのは。まあ近郊にお住まいで参加ご希望の方いらっしゃいましたら、ツイッターで連絡をいただければと思います。
お願いします。
はい。話戻りまして。カレー屋さんに行ったんですね、一人で。そこは割とルーがしゃびしゃびなんです。
ああ、しゃびしゃび流。しゃびしゃびのル
はい、そうです。ルーしゃびしゃび。
ー。わかりますよ。言いたいことは。シャバシャバって言いますけどね。
あ、
我々は。
シャバシャ
しゃ
バ、
び
シ
し
ャ
ゃ
バシ
びっ
ャ
て言
バ。
うんで、シャバシャバって言いますけどね。とろみがあんまりないってことですよ
そう
ね。
です。みずみずしい。サラサラ？
サラサラわかりや
サラ
すいで
サラ
す
カ
ね。
レー。はい。壁に向かってカウンター席があるんですね。ガラスの壁なんです。
ほうほうほうほう。
ガラスの壁に面したカウンター席なので、
なるほど。
外を見ながらご飯食べる感じなんですけどね。まあでもまあその構造は別に関係はないんですけど、今回の話と。ただ、カウンター席に座ってカレーを食べてたんですね。すぐ右側の席にも他のお客さんがいて、女性のお客さんがいたんですけど、で、僕はいつものカツカレーを食べてたんです。このモンスナックのカツカレーが大好きなので。
モンスナックっていう店ですか？
はい。新宿のお店ですね。で、食べてる途中で、しゃびしゃびのカレーとご飯の下にスプーンを差し込んだんです。
しゃびしゃびのカレーと？
ご飯の下にスプーンを差し込んだんです。すくおうとして、カレーとご飯を。で、その状態で僕、スプーンをお皿の上に待機させたんですね。
手を離したと。
そう、手を離した。水を汲もうとしたかなんかかな。そのカレーをすくおうとしたところで、一旦ストップしてスプーンを置いたんです。 そうすると、スプーンの先っぽには、しゃびしゃびカレーとご飯がちょっと乗ってるっていう。
はいはいはいはい。
さながらスプーンの上でミニミニカレーライスが形成されているような。
はいはいはい。状態。なるほど。はいはいはい。
で、スプーンの柄の方は、
うん。
お皿の端っこにもたれかかってるんですね。
はいはいはいはいはい。
柄の先の方がお皿の外にはみ出てる。
うんうんうん。なるほどなるほど。
スプーンの先端から8割、7割、8割ぐらいはお皿の両土内にあるんですけど、
うん、
2割、3割は皿の外に出てるんですね。
はいはいはい、はい。完璧にイメージできてます、今。
できてます。
はいはいはい。
まあ、人で例えると、スプーンの箱乗り状態とも言えるかもしれないですけど。
箱乗りって車の窓から身を乗り出して乗るやつ。はい、
選挙カーの窓から、立候補者が身を乗り出して、
はいはいはいはいはい。
手を振ってるような。
鈴木宗男さんとか有名ですもんね。
宗男さんはものすごい分量出るみたいですけどね。半分以上出るみたいですけど、はいはいはいはい、あそこまで、うん、宗男さんまでは出てないですけどね。もっと少ない。
はいはいはい。なるほどなるほど。
普通の候補者の人ぐらいの割合で、窓の外に絵が出てる。
あれ確かあれですよ。なんかシートベルトしなくていいとか、選挙カーではあれやっていいことになってるみたいですよ。
特例としてね。
うんうんうん。
でも、山本さんなんかも大学時代にはよく車でナンパ橋とか行って、窓から半分身を乗り出して、はいはい、hey, 彼女お茶しないとか言って、ナオンを引っ掛けてたと思うんですけど。
やったことないですけどね。箱乗りでナンパするやつ怖いでしょ。
たまにあるんじゃないですか？車の順番待ちみたいになって。
車の順番待ちのナンパはわかるんですけど、箱乗りはしないですよ。
あ、箱乗りはしないんですか？
はい。
窓を開けて車の中から。
そうです、そうです。
声をかける感じなんですね。
はいはいはいはい。そういうのはありました。道に、軽自動車が点々と止まってて。
はいはいはいはい。
その右側に、車が何台もつけるんですよ。
うんうん。
ほんで、助手席と運転席のドア。
はい。
窓を開けて、お話しして、うん、気に入ったら一緒に行くみたいなやつは昔ありましたね。
ああ、そうか。
はい。
うん、そうやってまぶいチャンネルをゲットしてたんですね。大学時代には。
文字でやったんですよ、それが。
はい。
当時はね。今もあるかどうかわからないですけど。
うんうん。
まあ、行ったことありますよ、僕も。
そうか、そうか。箱乗りはしないんですね。
箱乗りはしない。
僕は経験がなさすぎて、適当に想像してしまいましたけど。じゃあ、まあ、選挙カーの箱乗りみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。その、カレーライスの話ですよね。
はい、はい、そうですね。
はい。
箱乗りスプーンになってたんですね。
うん、うん、うん。
で、まあ、僕、右利きなんで、右側に絵が出てる。
はい、はい、はい、はい。
そこで、これは、正直何か恐ろしい力で、僕の肉体が操られたっていう可能性はあるなって思うんですけど。
うんうんうん。
なんかその場に滞留している超自然的な意志に誘導されてしまっての。
はいはいはいはい。
ことだと思うんですけど。
うんうんうんうん。
僕が無意識に右手で、そのお皿の端からはみ出たスプーンの柄の、まあ、2割3割の部分を、
はい。
上から勢いよくバーンって叩いてしまったんですね。
おぉ！おぉ、なるほど。
選挙カーで言うなら、箱乗りで窓の外に身を乗り出している立候補者の外に出ている部分を上からスーパーマリオのドッスンが落ちてきて叩き潰すような感じ。
はいはいはいはいはい。
なんでそんなことしてしまったのかよくわからないんですけど。
はい。
普通そんなことしないと思うんですよ。
うん、うん、うん。
皆さんカレー食べてる時にスプーンの柄を上から叩いたりしないと思うんですよね。
しない。うん。
やっぱりこの世のものではない恐ろしい何かの誘導があったと。
はいはいはいはい。
なんか呼ばれたような。うん、感じかなって、
うん。
なんかの用事で立って座った拍子に当たっちゃったとはかもしれないんですけど。
う
ん、
はいはいはいはいはい。
まあ、これが箱乗りの立候補者だったら、
はい、
まあ、度数が落ちてきたら、外に出てる部分が切断されたり、潰れたりっていうことになると思うんですね。
はいはいはいはいはい。
ところがやっぱりスプーンだとちょっと違ったんですよね。
うんうんうんうん。
まあこれもやっぱり常識では計り知れない霊界からの力が働いたんだと思うんですけれども。
はいはいはいはい。
僕がはみ出てる部分を下にパーンって叩いたことにより、
はい。
お皿の縁を支点にして、
うん。
スプーン全体が空中に飛び上がって、スプーンの上に形成されたミニミニカレーライスごと、くるくるくるくるって回転して、
はいはい。
宙に舞ったんですよね。
おー、なるほど。
まっすぐ右というよりは、ちょっと後ろ気味の右かな。
はいはいはいはい。
またこれが綺麗な弧を描きながらの美しい回転。
はいはいはいはいはい。
スプーンオリンピックがあったら、跳馬でメダルを取れるんじゃないかって思うぐらい。
はいはいはい。
素晴らしい回転。 スプーン界の森末か池谷かっていうぐらいの。
はい、なるほど、なるほど。
メダリスト級の体術を見せて。
はい、はい、はい、はい。
くるくる回りながら飛んでいったんですね。
うん、うん、うん、なるほど。
ちょっとね、時間も止まっているように感じました。
ああ、なるほど。そういう時はね、スローモーションになるらしいですね。
そうなんですよね。
うん。
同じような感覚を味わったのは、僕が大学の時にバイク乗ってて、後ろからトラックに追突された時。
ああ。それ、走馬灯が見えてる時ですね。
走馬灯というよりも、あの時は周りの景色がスローモーションなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
その時はスプーンじゃなくて僕が飛んでいった方なんですけど。
走馬灯がそういうもんなんですって。スローモーションになるじゃないですか。
はいはい。
で、その時に自分の過去の経験から、このピンチを脱する方法はないかっていうのを脳がもうぐるぐるぐるって回って探すんですよ。
はいはいはい。
で、それがなんか走馬灯なんですよ。
なんか命の危険がある、なんか、死を予感させるような時っていうのは、本当に頭がフル回転するようになるんですよね。頭がフル回転、ものすごく早く回転するから、比べたら他の周りの景色がゆっくり見えるかもしれないですね。
はいはいはいはい。
その時もまあ空中から周りの家並みとか空とか電柱を飛びながらゆっくり見てた記憶があるんですよね。
なるほどなるほど。はいはいはい。
今回もやっぱり待っていくスプーンを見て、ちょっと死の予感がしたんでしょうね。
はいはいはい、はい、
なんか事故の時と同じく三途の川の気配がなんか、
う
ん、
おー、なるほどなるほど、
それで脳がフル回転したのかもしれないんですけど、ただそれでも僕最後までスプーンの動きを追い切れなかったんですよ。
はい。
脳も早く回転してたんですけど、
うん、
やっぱスプーンの回転ももうメダリスト級の電光石火の跳躍だったので、
はいはいはいはい、
僕の動体視力では動きを最後まで捉えられなかったんですね。
ああ
飛んでいったって思って、
うん、
見てて、一回視界の外に出て、
はい。
で、床にスプーンがカラカラカラーンって落ちる音がしたんで。
うん、うん、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
ああ、しまった。落としちゃった。床にカレーが散乱しちゃったんじゃないだろうか。
うん。
いや、ちょっと迷惑なことしちゃったな、って思ったんですけど。
うん。うんうん、
あれ、ちょっと待てよ。
はい。
俺の右側に、他のお客さん座ってなかった。
女性が座ってたはずです。
確か女性が、右側にいたような。
はいはいはい。そのはずです。
まさかまさか。って思って。
はい。
右側を見たら、
うん。
おそらく30代ぐらいのお姉さん。
はい、はい、はいはいはい。
我々からしたらかなり若いお姉さんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。
で、割とフォーマルな格好をしてた気がするので、多分、仕事の遅い昼休みでご飯食べに来てる。みたいな感じだったと思うんですけど。
はいはいはい、あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
お一人で、その方も。
うん。うん。
そのお姉さんがなんか、ぎょっとした表情で下の方を見てるんですね。
はい、はい、はい。
で、恐る恐る僕もそのお姉さんの視線を追ってみたら、
うん。
そのお姉さんのスカートに、
うん。
僕の弾いたスプーンから投下された、しゃびしゃびカレーとご飯が、ベターンってついてるんですよ。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
その光景を見た瞬間、もう、あまりの恐怖で、僕の脳内女子大生が、キャーと。
ああ、それで。
絶叫をしましたね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはいはいはい。
こんな怖いシーン見たことないですよ。見知らぬ女性のスカートに、
うんうん、
僕が吹き飛ばした食べかけのカレーがベトッとついてるんですよ。
確かに。その、トロイの木馬とかで戦争してた時代。
はい。
そんな感じの投石機を、その、砦に、めがけてたと思うんですよ。
トロイア戦争とかそういう時代の。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
それと全く同じ兵器ですもんね、それ。
そうですね。うん。三国志でも出てきますし。
はいはいはいはい。
なんか、ロード・オブ・ザ・リングとかそういうのにも多分出てきたと思いますけどね。
うんうんうんうん。めっちゃ威力あるんですよ、あれ。城壁壊したりするから。
とんでもない威力ですよね。
そういうことです。それが命中してるわけですよね。
見事、標的。いや、標的にしたわけでは全然ないんですよ。何も狙ってないんですからね。
はいはいはい。まあ確かに確かに。
当たっちゃいけないんですよ、はい、この場合は。
うんうんうんうんうん。
そうなんですけど、まあ投石機ですよね、まさに。
はい、はい。
原理的には。
うんうん、うん。
投下冷機になっていたわけですよ。
はいはいはい。これはやばいですよ。シャバシャバカレーですからね、そして飛んでるのが。消しゴムが飛んでるわけじゃないですから。
という。
はい。
今思い出しても、 恐ろしい
体験でした。いやいやいや、どうなったんですか。そっからが気にたいや。そっからどうなるんですか。
あ、はい。あ、終わりじゃなかったです、まだ。
いや、終わりじゃない。そっからですよ。
はい、そっから、はい。はい。波のお化け見た時より背筋凍りましたね。
ああ、なるほど。
旅先で見たどんな死体より怖いですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
バイクで追突された時に、跳ねられる直前に、うん、自分は止まってるのにバックミラーにすごい勢いで迫ってくるトラックが映ってて。
はいはいはい、はい。
それ見て、あれ後ろのトラック減速してない。あ、俺死ぬかもって思ったんですよね。
うん、なるほどなるほど。
あの時以来ですね、瞬間的に、あ、俺終わったかもって思ったのは、
はいはいはいはい。
30年ぶりのサンズの川が見えた気がします。
うんうんうんうんうん。
作りたてのカレーならまだしも。
はいはいはいはい。
この春、弱い50を迎えた、見知らぬおっさんの食べかけのカレーですよ。
まあね。で、食べかけじゃないでしょ。まだ食べてないでしょ。
まあ、その部分に口をつけたわけではないですけど。カレー全体としては食べかけは食べかけです。
ああ、そっかそっか。はい、なるほどなるほど。
で、お姉さんは青ざめて絶句してる感じなんですね。
はい、そうでしょう。
とりあえず僕は今何をすべきかっていうのも、脳をフル回転させて。
うん、うん、うん。
やっぱり命の危機なんで、ここは。
はいはい。一手目が大事ですからね。この、挽回の一手を打たないと。
はい。短時間で、走馬灯、ぐるぐる回って、最適の一手を考えないといけないわけですね。
はいはいはいはいはい。
すごいスピードで考えました。
うん、うん、うん、うん。
で、真っ先にやるべきは、一刻も早くこの場を立ち去ることだと思ったんですね。
あ、逃げようと。うん。これは。
まだ、好物のカツカレー食べ終えてないですけど、
はい、はいはいはい。
そのもったいなさはあるんですけど、さすがにこの場にいるのは気まずすぎるんで、うん、もうすぐ出ようと。
なるほど。
今すぐここから消えるのが賢明だなって。
うん、うん、うん、うん。
とか、人手なしだったら考えるかもしれないです。
いや、それ人手なしや。それは人手なし。ちょっと人としてダメです。
ですよね。はい。ただ皆さんご存知のように、僕は人手なしではないんです。
そうでした。
変態にいいとかもしれないですけれども。
うん。
皆さんご指摘のように、八流キモキモ AV 借りまくりおじさんかもしれないですけれども。
はい。
確かに最近ファンザの借り放題プランに再加入してしまいました。
ね、はいはい。元気になってよかったです。
はい。まあ、元気な変態おじさんになりました、
ね。はい、はいはいはいはい。
うん。まあ、でもまだ人のラインには留まってるつもりなんで。
うん、なるほど。なるほど。
まあ、世の中には違法サイトで無料でアダルトコンテンツを楽しむ人も多い中、うんうんうん、僕はちゃんとお金払って。
はいはいはいはい。
合法的に見てるわけなので。
うんうん。素晴らしい。
最低限のモーラルは守っているという点で。
はい。
人界には留まっているので。
うん、うん、うん。
人手なしにはなっていないんです。
はい、はい。
ギリギリ人でありです。
うん、うん、うん、うん。
人様の服を汚してしまって逃げるわけにはいかない。
はい、はい、はい、はい。
で、とりあえず、ごめんなさい、と。
はい。
いや、本当にすみません、って、必死に謝りました、
うん。謝りましたか。はい、はい、はい。まずは合ってると思います。その一点目は。
はい。
うん。
で、そうだ、すぐ拭かなきゃって思って。
はい。
まだご飯粒も20粒ぐらいスカートにベションって残っちゃってるんで。
うん。うん。
位置的には太もものあたり。
はい。
お姉さんの。で、うん、慌てて目の前の紙ナプキンを何枚か取って。はい。ああ、大変だ、拭かなきゃ、拭かなきゃって思ったんですけど。
うん。
そこで、はっ！って思ったんですね。
はい。
いや、拭いちゃダメじゃん。
うん。
見知らぬお姉さんのスカートを、しかも太ももの部分を見知らぬおっさんが拭くのはほぼ痴漢じゃんって。
そうです。
思ったんですね。
はいはいはいはい。
あ、ごめんなさい、すぐ拭きますからって言って、お姉さんの太ももの部分をなでなでするっていうのは、もうそれはカレーをこぼしてしまったことよりもはるかに罪深いことではないかって。
なるほど。はいはいはいはい。
ましてや、うん、僕が責任持って全部舐め取りますんで、レロレロレロレロとか、
はいはいはい。
やるとか。
うん、
も
う
それはもうとんでもないことですよ。
とんでもないよ、それは。
もうそれはもう完全に犯罪ですよ。
はいはいはいはい。
確実に警察呼ばれますからね。
うん、確かに。
それは。
うん。
僕はまあ懲役になってもそんなデメリットはないですけど。
まあダイエットできるからね、それ。
僕はね。
はい。
でもこっちは良くても、もうお姉さんの方が。
いや、まあそうです。
服は汚されるわ、変態おじさんに太ももは撫でられるわ、で。
はいはいはい。
悪いこと尽くしですからね。
うん、
うん、触れられないからって、すいません、直接触るわけにはいかないんで、スカート脱いでください。すぐ来ますので、とか。
はいはいはい。
言うのも最悪じゃないですか。
うん、まあ確かに。
こういうことを想像するのも最低ですよ。 人様に大迷惑かけておいて、
うんうんうんうん、
太股を撫でるとか、スカートを脱がせるとか。
そうそう。あわよくばパンツを見ようとしとると。
もう想像するだけでも人手なしですよ。
はいはいはい。
これは最低ですよ。
うん、確かに。
決して茶化していい話じゃないんですよ、これは。
うんうんうんうんうん。
で僕は慌てふためいて、あーごめんなさい、でも服に拭けないし、みたいに、もう右往左往しながら、
はい、
うわーってパニクってたんですよね。
うんうん。
で、まあ、拭くものを渡した方がいいのかなって思ったんですけど、
はい。
まあ、そこはお姉さんの目の前にも紙ナプキンの入った入れ物と、あと、うん、濡れ台拭きみたいなのもあったんで、
はいはいはいはい。
それはもうお姉さんが自分で確保して、
うん。
青ざめたままお姉さんは顔に縦線が入った状態で、
ちびまる子ちゃんのあれですね。はいはい。
になって、ご自分でスカートのカレーを拭ってたんですね。
はいはいはいはい。
で、良かったのが、お姉さんが普通のお姉さんだったんですよね。
うんうんうん。
怖いお姉さんとかじゃなかったんです。
はあ、はあははあ、
極悪同盟所属のお姉さんとかじゃなかったんで。
極悪同盟って、あの、ブル中野とかそういうこと、ダンプ松本とか。
はい。ダンプお姉さんとかじゃなかったんで、
ね。あ、なるほどなるほど。
はい。右往左往しながら、ごめんなさいって何回も謝ったら、うん、ああ、大丈夫ですよって言ってくれたんですね。
ほうほうほうほうほう。
ただ、これは謝って済むことでもないのではなかろうかと。
うん、うん、うん、うん。
大丈夫とは言ってくださったんですけど、
うん、
女性って洋服大事じゃないですか。
確かに。それはそうです。
男性よりも多分こだわりがあると思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
その大事な女性の服をカレーで汚すという。
はい。
これはぶつかりおじさんに匹敵するようなひどいことを私はしてしまったのではないかって。
うんうんうんうん、
で、謝るだけでは足りないなって思って。
はい。
で、こういう場合はクリーニング代だなって思ったんです。
うん。
昔ホテルでバイトしてた時も。
はい。
結婚式場とかで時々新人さんがお客さんに料理かけちゃったりしてたんですね。
なるほどなるほど。
で、そういう時は社員の人が出て行って。
はい。
で、謝罪してクリーニング代を払う手はずを整えてたんです。
うんうんうんうんうん。
社員さんも謝りに行くときはもう絶望的な顔で、ああ、終わったって言ってましたね、
うんうんうんうん。
銀座にあるホテルだったんですけど。
はいはいはい、はい。
式場の外にいるときに他のバイトさんが呼びに来て、牧野さんちょっと来て丸丸くんが料理お客さんにかけちゃったすぐ来てって呼ばれて、牧野さんは、ああ、終わった、マジ終わったって。
はいはいはいはい。
死にそうな顔で謝りに行ってたのをよく覚えてますね。
はいはいはい。で、走馬灯にその場面があったんですね、だから。
出てきましたね、牧野さんが、牧野さんのあの絶望的な、
ああ、
終わった、マジ終わったのシーンが出てきましたね。
はいはいはいはいはい。
バイトシーンとかもありありと。
まあ、走馬灯ですからね。
披露宴はね、いちいち大皿持って一人一人に取り分けしたり、洒落た配膳の仕方するんで。
ああ、なるほど。
慣れないうちよくお客さんにかけるんですよ。
はいはいはい、はい。
重いし。
僕も一回牛丼屋で、店員がサラリーマンに味噌汁かけたのを見たことありますけどね。
やってました？
熱ーって言ってました。
熱いのはちょっと最悪ですね。
熱々のお味噌汁かけてたから、
ね。
うん、
いや、それは怪我しますからね、熱いのは。
忘れられないですもん、それ。じゃあ責任者出てきてましたよ、やっぱり。
やっぱりそうですよね。
うん、その
大問題ですよね。
熱々味噌汁かけるのは。まあ、熱々の味噌汁と比べると桜さんの方がまだ罪が軽いと。
熱くはないですからね。
はいはいはい、はい。
まあ僕も、せめてクリーニング代ぐらい渡そうって思って、
うんうんうん、
財布から2000円を出したんです。
はいはいはいはい。
どうでしょう ?2000 円あればスカートのクリーニング代は足りますよね。
うーん。
一応 AI 曰く、
はい。
普通のスカート700円から1500円程度。
ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
プリーツ、はいはい、フレア、ロングだけ、1200円から2000円程度。
うん。
シルク、カシミヤ、装飾付き、2000円から4000円以上。
はいはいはい。
シルク、カシミヤじゃなかったような気がする。
いや、ま、けど、染み抜きっていうの別料金のはずですよ。桜さんがコーラかけてるんやったらね、あれやけど。
カレーとなるとちょっと、
染み抜きがいるんじゃないかな。
普通のスカートで考えたらダメですかそれ。あれ。
だ安いクリーニング屋やったらやってくれるんじゃないですか ?2000 円で。
あら、そうか。じゃあ今もしかしたら女性のリスナーさんたちから一斉に、いや、それはないわって、2000円はないわって今、
はいはいはいはい、
女性リスナーさんから一斉に思われた感じですかね。 ガーン。いや、AI の予測金額見てちょっと安心したんですけどね。
ああ、なるほど。
いや、安心したっていうか、
はい。
いや、それがね、
うん。
続きの話なんですけど、
はいはいはいはいはい、はい。
僕は、これクリーニング代で使っていただけませんかって言って2000円をお姉さんの彼の横に置いたんですね。
はい。
で、そしたら、なんと、あ、いえいえ、大丈夫ですよ。
ほう。
こんなの洗濯すれば取れますから、いいです、いいです。
おー、これは男前。素晴らしい。
めちゃめちゃいいお姉さん。
うん。稲瀬ですね、稲瀬。
はい。まあ、でもそこからちょっと押し問答をしまして。
はい。
いや、でも僕が汚してしまったわけでもございますし。
うん。
いや、本当に大丈夫ですから、お金しまってくださいって。
うん。うん、
じゃあ、せめて半分、1000円だけでも払わせてもらえませんかって。
はいはいはい。
言ったんですけど。
うん。
まあ、でも、かたくなに、あ、大丈夫です。受け取れませんって。
ああ、ほうほうほう。
で、最終的に、やめましょう、こういうのは。ね、しまってくださいって、なんかその、悟されて。
はい。
わかりました。ほんとすいませんでした。っていう感じで。
うん。
結局、その、クリーニング代も受け取ってもらえなかったんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
全然十分ではない。染み抜きを考えたら、もう全く適正金額にも及ばない。
うん、うん。
非十分だ。
いや、わかんないですよ。染み抜きも入れてそれぐらいかもしれないですから。いや、僕もわからないからね。その、クリーニング代なんて。
あ、もう、じゃあもう、もうついでなんで、染み抜きもした場合も込みで AI にちょっと聞いてみます。
はいはい、お願いします。
女性のスカートのクリーニング代、
うん、
カレーをこぼした時に、
うん、うん、うん。
染み抜きも入れたら、だいたい料金はいくらですか？
はい。
GPT5.6 ソルト、ジェミニ 3.1 プロに。
はいはいはいはい。最新のやつですね。
染み抜きも依頼する場合は、おおむね1000円から3000円程度を見ておくと良いです。
おー、ね、なるほど。1000円から3000円だと、まあ、2000円でいいです。
ジェミニさんの方は、まあ、お店やシミの範囲にもよりますが、おおよそ1500円から4000円程度が目安となります。
あ、
ちょっとこっちだと、全然ダメですね。
まあ、全然ダメではないですけどね。
わかってないな、桜っていう感じですね、こっちだと。まあ、どちらにしろ、まあ、結局、受け取ってもらえなかったんですね、クリーニング代は。
うんうんうんうんうん。
で、なんか、その、悟された感じが、まあ、多分、10歳以上は確実に年下のお姉さん。
はいはいはい。
なんで、その、年下のお姉さんに、やめましょう、こういうのは、って言われて、なんか、すごい叱られてる気分になって。
はいはいはいはい。
だいぶ浸透しましたね。うん、あれ、私はもしかしたら人様の服を汚した上に、そういうトラブルを簡単に金で解決しようという、
はいはいはい、
さらに品のないことをしてしまったのではないか。
なるほど、なるほど。
また追加で落ち込んだんですよね。
うん、うん、うん、うん。
別にそんな小金持ちのおじさんが札束を振りかざして、金払えばいいんだろうとかいう感じで傲慢にお支払いしようとしたわけでは全然ないんですよ。
うん、うん、うん、うん。
金で解決や、みたいな感じではない。
いや、そうは思ってないけどね、その女性も多分。
本当になけなしの所持金からですよ、
うんうんうん。
僕は毎月東京ガスのホームページのクイズに答えてガスパッチョポイントを50円ずつ貯めて電気代を節約しているほどの極貧ですからね。
はいはいはいはい、
2000円となればガスパッチョポイント40ヶ月分です。
はいはいはい、
40回クイズに答えて得られる金額ですから、
ね。はいはいはいはい。
でもここはもう1週間ぐらい納豆ご飯で過ごすことになろうと思う。
うん。
もうできる限りのお詫びをしなきゃと思って。
そりゃそうです。はい。人としてね。
クリーニング代。
うん。うん。
だったんですけれども、うんうん、もう本当にお姉さんが寛容な人間ができた方すぎて。
うん。
結局僕は何もさせてもらえなかったんですよね。
はいはいはいはい。
結局僕はカレーをお姉さんにかけた上に騒ぎを大きくしただけで終わってしまって。
うん。
まあもちろん帰る時にも重ねて謝りましたけど。
はい。
もう、それから何日かは、ああ、俺はダメ人間だって。
うんうんうんうん、
罪悪感に苦しみましたね。
はいはいはいはい。
まあ、四五日、一週間ぐらい経って、ようやく罪の意識は薄れてきて。
うん。
ああ、あの、優しいお姉さんのおかげで2000円得した。じゃあ、2000円払ったつもりで、今日はココイチ行って、トッピングに手仕込みとんかつつけちゃおうとか、一週間ぐらい経ってようやく思える。
はいはいはいはい。
そういう心の余裕がやっと出てきましたけどね。
はいはいはいはい。完全にもう罪の意識はなくなってますね、それは。
いや、完全にはなくなってないです。
なくなってるでしょ、それ。2000円得した言うてるんですから。
いや、その寛大なお姉さんのおかげで、あの素晴らしい女性のおかげで、こうして手仕込みとんかつ、
はいはい、
あるいは手仕込みささみかつまでつけられるなんて、うん、改めてあのお姉さんに感謝しなきゃ。本当にごめんなさい。はいはいはい、ありがとう、みたいな。反省の気持ちはもうずっと思って、今でも思ってますからね。
なるほど、なるほど。
今でも変わらないですよ、その反省の気持ちは。
ああ、そうか、そうか。
今思い出しても恐ろしい体験でした。
確かに。
これはどうやったらスマートに解決できたんですかね。なんか、一流ビジネスマンの方とかだったら、
うん、
名刺を渡して、後日クリーニング代お支払いしますので、ご連絡くださいとか。
いや、でも受け取ってくれないでしょうね。そう、カレー代をおごるのどうですか？その女の人が食べてたやつ。
カレーをなんか台無しにしたわけじゃない、
ね。いや、まあそうですけど、受け取ってくれないんやったら、今から使うお金を、その、僕が負担しますっていうのはなんか、まあそれやったらって言ってくれそうな気もするんですけどね。
それはね、山本さん、
はい、
モンスナックの支払いの仕組みを分かってないですよ。
え、何ですか？
モンスナックは、券売機で事前に購入するタイプなんですよ。は
い、あ、そういうこと。ああ、なるほど。ああ、そうか、そうか。先にも払ってるんや。
カレーを食べてる時点ですでに我々はカレーの料金を払っているんです。
うん。
だからその後に支払いは発生しないんですよね。
なるほど。
もうちょっとモンスナックの仕組みを勉強してから、
いや、じゃあ分からない。
そういうこと言ってほしいですね。
すいません。それ知らなかったから。知りませんでしたから。
だからそこで、じゃあこれはクリーニング代ではなくて、
うん、
カレーの料金ということでお願いしますって言ったところで受け取っていただけなかったと、
ね。いや、それはね、もう、だってもう先に出してるんやったら、それは断られるでしょう。じゃあ、まあ、桜さんがカレーを浴びるしかなかったんじゃないかな。
ああ、そうか。じゃあ、お返しにじゃあ僕にもいくらでもかけてくださいっていうことで。
そう。
お姉さんのカレーを僕にかけてもらうっていう。
はいはいはい。
それで、スカートにカレーをかけた罪は償われるんですかね。お姉さん的にはそれで帳消しになったことになるんですか？スカートは汚れたけれども。私もお返しにかけれたから、あ、これで満足ってならないと思うんですけど、ね。
まあ、人にカレーかける経験なんて、めったにできないじゃないですか。
まあ、普通できないですよね、一生のうちに。
ですよね。
うん。まあ、それを僕はさせてもらったっていうことでは、感謝はしないとなっていうのは。
そう。
それも感謝してますよ。それも含めて。
はいはいはい。その、なんか今までやったことない経験をさせてくれてありがとうっていう。うん、
でもお姉さんはあくまで昼休みにカレーを食べに来たわけですから。
うん。
昼休みにカレーをかけにカレー屋さんに来たわけじゃないわけですよ。
あ、確かにね。
昼ご飯食べれなくなりますよ。カレーかけてたら。
うん。
二人で一緒にお店の掃除しなきゃいけないですしね。
あ、確かにね。じゃあ、やっぱ一発ギャグとかですかね。その、楽しませる方向で。お詫びに。モノマネしまーす、はい、って言って。
じゃあ、仁義なき戦いの山森会長のモノマネをさせていただきます。
そう。
会長じゃ言ってもよ。自由にはならせんのよ。のーって。
ああ、それですよ。それは、笑ってくれたら、もうそれ許したってことやから。こう笑わんかったら地獄のような空気になりますよ。
うん、いや、もう、完全にぶつかりおじさんをはるかに超える悪いやつっていうか、最悪のやつですよ、それ。
いや、でも、笑ったとしたらどうですか？
いや、それは、
笑ってくれたら、
うん、笑ってくれたら多分、許してくれたと思いますけど。
そうでしょ？ただ、桜さんの、その走馬灯の中には、モノマネでピンチを乗り越えたことがなかったんでしょうね。
あるわけないじゃないですか、そんなもの。誰があるんですか、モノマネで。人に料理こぼしちゃった時にモノマネで乗り切った経験あるわけないじゃないですか。
ああ、そうか。ああ、なるほど。
全日本人の走馬灯を探しても乗ってないと思いますよ。モノマネで切り抜けたシーンって。
ああ、走馬灯検索システムで探しても。は
い。自分以外の走馬灯まで広げてもないと思うんですよ。
ああ、なるほど。
だから本当に一流ビジネスマンの方とかは、名刺を渡して、
うん、
まあ後日クリーニング代、はい、まあもしくは、まあ連絡を取ってお詫びにお食事でもご馳走させてくださいなんて、
う
ん。
はいはいはいはい。
ことがもしかしたら。
はいはいはいはい。
ミシュランの星付きレストランとかに。招待してね。
うん。
そこから交際に発展したりするのかもしれないです、ね。
はい。なるほど。
で、結婚式のムービーで、二人の出会いはカレー屋さんでした。
ああ、いいですね。はいはいはい。
なんと新郎の正彦さんが、偶然隣に座っていた美智子さんに誤ってカレーをかけてしまったんです。 最初の印象は最悪。
はいはいはい。
しかしそれをきっかけに二人は愛を育むようになったのです。
はいはいはいはい。いいじゃないですか。
ビデオで流すんですかね。一流ビジネスマンの方だったら。
確かに確かに。
実に腹立たしいですね。
いや、その方は、その左手の何、薬指に指輪してたかとか見ました？
いや、そんな余裕あるわけないでしょ、そんなに。
いや、結婚してたらそれ使えないから、それ。
使えないからっていうか、僕は一流ビジネスマンじゃないんで、そういう。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、作戦は僕は使えないですね。はいはいはいはい、まあ僕は、本当に隣がたまたま優しいお姉さんでよかった、って。
うん。
それはつくづく思いますね。隣がヤンキーお姉さんとかだったらもっとまずい展開になってたかもしれないですかね。木下ゆきな風のヤンキーお姉さんだったら。
はいはいはい。
おめえどう落とし前つけてくれるんだよっていう。
ああ、なるほどなるほど。
事務所総出でやるからねっていう話になってたと思う。
はいはいはい。
あるいは岩下島みたいな。500万円ぐらいの着物を着た極道の妻だったら。
はいはいはいはい。
あんたら覚悟しやーってなって。
はいはいはい。
もう僕だけじゃなくて、他のお客さんも含めて、若い衆に連れ去られて、
はいはいはい。
指を詰めるみたいなことになってたかもしれないな。
確かに確かに。
男のお客さん全員ね。
あ、そうなんですか？連帯責任で？
そうですね。まあ、たまたま居合わせた罪というか、多少はその、つながりはあると思うっていうか、他のお客さんの配置とかもあって、僕がそのお姉さんの隣に座ることになったわけですから、
ああ、そうか。お前がこの席に座ってなかったら、私がここに座ってたから、かかってないでしょっていう。
かもしれないですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうのあると思うんですよね。だから、一連卓勝ですよ、その点は。
かわいそうに。
みんな揃って指詰めですね。
ああ、なるほど。
あれはどうするのが正解だったのかっていうのを、今後のためにも知りたいなって思って。
うん。
自分がかけられたとしたら、こうしてほしいっていう女性側の意見も聞きたいなと。思ってるので
。はい、はいはいはいはい。
よかったらなんか、教えて。
そうですね。X かなんかで。
ご意見くださる方がいたらね。
はいはいはい、はい。
と思います。
うん。
案外、すぐ吹きますねって言って、ももをゴシゴシやってしまってもいいものなのか。
いや、それはダメやろね、本当に。
まあ、ダメでしょうね。
うん。
逆に、こちらがお姉さんにカレーをかけられる側になったら、まあ、どんどん遠慮なく吹いてとは思いますけどね。
もっと上まで吹いてって。
まあそうですね。もっと下腹部及び鼠径部まで。
染みてるから。
ほら、ここにもついてるよ。ここにも飛んでるよって言って。
はいはいはいはい。
まあ心ゆくまで、
うん、
僕のように罪悪感を引きずってほしくないっていう気持ちがありますから。
ああ、なるほどなるほど。ああ、そうや。そうですよね、はい。善意でね。善意で。
そうです、
はい。
罪の意識が完全に消えるまで、
うんうん、
満足するまでとことんお掃除してほしいなっていうのは。
なるほど。
思いますね。
うん、はい。
大変失礼しました。お恥ずかしい限りです。
はい。
で、この話を今回のオープニングトークにして、
はい。
そこからいよいよ前回の続き、帰国後の体重の増加を止めるために、
はいはいはいはい、
最近僕はどんな策を講じるようになったかっていうね。
はいはいはいはい。
本題に入りたいと思ったんですが、
はい。
なんと、お時間の方が来てしまいました。
はいはいはい。
帰国後の食事の話も一回だけで終わるつもりだったんですけれども。
うんうんうん。
いつまで経っても話が終わらないですね。
いやもう今回のは大事件ですから。人が一生のうち経験するかしないかぐらいの大事件ですから。
そうですね。
うん。
何か霊的な力が働いているっていう。
確かに。
特異な経験をしましたからね。
うん。
この話は成仏させたかったんです。
はいはいはいはい。
はい。まあ、今回で一応3回話しましたけど、まだ終わらないということで。
うんうんうんうん。
また続きは別の回で改めて。
はい。
お話ししたいと思います、
は
い。
楽しみにしております。
はい。では今回は以上です。
そうですか。
はい。
それでは皆さんまた再来週。さよなら。
さよなら。